4. こんな事業を実施します。町の基本的な目標を定めた第5次播磨町総合計画に掲げた基本政策の3つの柱に沿って、令和3年度に行う主要新規事業を紹介します。 1. 誰もが安心して安全に暮らせるふるさと、安心して暮らせる町へ、保健・福祉、新型コロナウイルスワクチンの接種、令和2年度からの繰り越し、新、2億8495万円。ワクチン接種について、重症化や発症の予防の効果が期待されていることから、医療関係者に続き、本庁においても65歳以上の高齢者から順に接種を予定しています。総合相談窓口の運営、1245万円。設置している総合相談窓口を、播磨町の福祉の拠点とするため、多様化する多くの困窮課題について関係機関とも連携しながら、さまざまな生きづらさを抱える世帯への包括的な支援を行います。保険推進事業、がん患者アピアランスサポート助成金、新、340万円。がん治療において外見の変化を補完する補正具の購入費用を助成し、闘病生活の支援を行います。母親応援給付金の延長、令和2年度からの繰り越し、1850万円。コロナ禍において出産する母親を応援するため、令和3年12月31日までの出産を対象とした母親応援給付金を昨年度に引き続き支給します。不妊治療の助成、拡充250万円。上限5万円の助成金の対象について、健康保険が適用される治療にも広げるほか、夫婦の合計で年間730万円未満としていた所得制限も撤廃し、不妊治療に対する負担軽減を図ります。蓮池小学校第3学童保育所へのトイレ設置、令和2年度からの繰り越し、541万円。蓮池小学校第3学童保育所へ新たにトイレを設置することで、通所児童の感染予防と利便性を図ります。全幼稚園実施の預かり保育の終了時間の延長、拡充、1398万円。現在、全幼稚園で実施している預かり保育について、終了時間を午後4時30分まで延長し、保護者の負担軽減を図ります。新婚世帯への経済支援、新、908万円。今年結婚し、播磨町内で新生活を始める世帯を対象に、家賃や新居の取得、引っ越しなどの費用に対して、最大30万円を補助します。高齢者のフレイル予防、新、1256万円。高齢者のフレイル虚弱予防のために、専任の保健師を配置し、介護や医療のデータの分析を行います。そして、地域活動の場を利用したり、個別訪問を行うなど、効果的に保健事業を実施します。医療機関や介護施設、障害福祉施設などに対する給付金、令和2年度からの繰り越し、1900万円。コロナ禍における医療機関や介護施設、障害福祉施設などの利用者や従事者に対する感染予防対応のための給付金を支給します。安全に暮らせる町へ、防災・防犯。受援計画の策定、新、1014万円。自然災害や大規模事故の発生時に行政機能を維持するため、必要な体制や役割を定めた業務継続計画、BCP を、令和元年度に策定済みであり、令和3年度にはその実効性を高められるように、他市町からの応援受け入れ体制を定める受援計画を策定します。ため池を活用した治水対策の実施、新、14万円。ため池1箇所あたり3000立方メートル以上の雨水をためられるようにするため、水位を下げた管理者には、清掃や点検などの費用に対して補助金を交付し、ため池を活用した治水対策により、台風や豪雨時における浸水被害の軽減を図ります。 2. 身近な自然環境と快適な住環境が調和したふるさと。潤いのある町へ、都市基盤・住環境。都市公園維持管理事業、1億1795万円。3年がかりで再整備を進めてきた防海公園の工事が終わり、大型複合遊具を設け、バーベキュー施設も完備し、令和3年4月よりリニューアルオープンしています。都市公園施設改修事業、7200万円。石ヶ池公園のさらなる利用と緊急時などの活用に備えるため、駐車場を増設し、利便性の向上を図ります。廃棄物中継施設整備事業、令和2年度からの繰り越し、7億5568万円。廃棄物処理の広域化に伴い、令和4年度から高砂市へ廃棄物を搬入する必要があります。そのため、住民サービスの低下を防ぐことを目的に、収集した廃棄物をより大型の運搬車両に積み替え、効率的に運搬することができる廃棄物中継施設を現在の人海処理センター敷地内に建設します。ゴミ集積場監視カメラ設置事業、新、124万円。近年、自治会が管理しているゴミ集積場において、頻繁に不法投棄と思われる廃棄物が排出されている状況に鑑み、不法投棄が多いゴミ集積場に防犯カメラを設置し、不法投棄の抑制を図るとともに、ゴミ処理事業の適正な運用につなげます。災害廃棄物処理計画の策定、新、469万円。自然災害時の災害廃棄物や生活ゴミ、死尿の処理方法などを示した災害廃棄物処理計画の策定を行います。活力のある町へ、産業、就業。水産業振興事業、水産業振興事業補助金、116万円。播磨町漁業協同組合が取り組む魚、タコの販路拡大に向けて、令和3年度は製氷機、ポンプ購入に対して補助金を交付します。キャッシュレス決済還元キャンペーンの実施、令和2年度からの繰り越し3000万円。令和2年度にも行いました、町内の対象店舗でスマートフォン決済サービス PayPay を使ってキャッシュレス決済をすると、ポイントが還元されるキャンペーンを令和3年度にも行います。3. 多様な個性と夢をみんなでつなぐふるさと。人を育む町へ、教育、文化。学習指導員配置事業、467万円。新型コロナウイルス感染症対策により、学校現場、教員への負担が大きいため、学習指導員を配置することにより負担軽減を図り、各小中学校においてきめ細やかな対応を行います。ギガスクールタブレット端末用の問題ドリルの導入、新、162万円。5教科の紙の問題集を廃止し、児童生徒に配布されるタブレットにデジタルの問題集を導入します。学校給食審議会運営事業、新、24万円。播磨町学校給食審議会が行う播磨町の学校給食公開経過や、給食についての重要な事項の調査・審議を円滑に行います。学校給食施設整備事業、令和2年度からの繰り越し、7億4556万円。老朽化した給食施設の今後について、調査検討を行い、中学校の給食を小学校で一緒に調理する親子方式での実施が一番適しているとの結論を得ました。この方針に基づき、播磨南小と播磨南中での親子方式に向け、令和3年度は、播磨南小の給食施設の改築、播磨小旧給食棟の解体を行います。播磨西小学校校舎大規模改造事業、令和2年度からの繰り越し、4億2634万円。老朽化している播磨西小学校校舎の長寿命化改修工事を実施します。蓮池小学校北校舎、 大規模改造事業、令和2年度からの繰り越し、2億9346万円。老朽化している蓮池小学校北校舎の長寿命化改修工事を実施します。屋内運動場照明更新工事、2208万円。令和2年12月末より、高圧水銀ランプの製造が禁止されることにより、適正な管理が今後できなくなるため、播磨小学校、播磨中学校の屋内運動場の照明を LED 照明に更新します。播磨南中学校プール改築事業、令和2年度からの繰り越し、2億2614万円。播磨南小、播磨南中学校のプールが老朽化しているため、改築工事を実施します。また、実施にあたりコストを削減するため、両校のプールを南中学校敷地側へ統合集約します。東部コミセン新築事業、新、1300万円。建設から45年が経過し、老朽化が進む東部コミュニティセンターを、ため池・大池の隣接地に新築する基本構想を策定します。郷土資料館改修事業、一部繰り越し、2546万円。郷土資料館の既存照明設備が老朽化により故障が頻発しているため、LED 照明に更新し、適切に施設を管理するとともに省エネルギー化を図ります。また、トイレにおいても老朽化が激しいため、改修工事を行います。埋蔵文化財管理運営事業、新、602万円。播磨町では事業者が住宅などを開発する際、周辺の遺跡の有無を郷土資料館に紹介する必要があり、従来は同館が開発予定地域について、航空写真や都市計画図などで確認していましたが、コンピューター上で確認できるシステムを構築し、事務の効率化を図ります。人がつながる町へ、共同・行政。庁舎整備事業、4539万円。建築されて30年以上経過している第一庁舎のトイレを更新するため、改修工事を行い、利用者の満足向上と庁舎の衛生環境向上を図ります。また、議員控え室カーペットにおいても劣化が激しいため、カーペットの張り替えを行います。広域ごみ処理事業、5億8241万円。加古川市、高砂市、稲美町とともに、ごみ処理の広域化に取り組み、令和4年度、2022年度からの稼働を目指し、可燃ごみ、不燃、粗大ごみ処理施設、当番臨海広域クリーンセンターの建設運営を高砂市に委託します。調整施行60周年の各種準備、新、982万円。令和4年度に播磨町が調整60周年を迎えるにあたり、令和3年度は記念誌の作成や記念式典の準備などを行います。問い合わせ総務グループ、電話 079-435-0357、こんな事業を実施しますを終わります。